本日、私たちにくださる神様の御言葉は、ルカによる福音書5章17節から26節です。ある日のことをイエスが教えておられると、パリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは主のお力を持って病気を治しておられた。するとそこに男たちが中風を患っている人を床のまま運んできた。そして何とかして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとしていた。しかし大勢の人がいて、どうにも病人を運び込む方法が見つからないので、屋上に登って屋根の瓦を剥がし、そこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。彼らの信仰を見てイエスは、友よ、あなたの罪は許されました、と言われた。ところが律法学者、パリサイ人たちは理屈を言い始めた。神を汚すことを言うこの人は一体何者だ。神の他に誰が罪を許すことができよう。その理屈を見抜いておられたイエスは彼らに言われた。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを、あなた方に悟らせるためにと言って、中風の人に、あなたに命じる、起きなさい。寝床を畳んで家に帰りなさい、と言われた。すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を畳んで、髪をあがめながら自分の家に帰った。人々は皆ひどく驚き、髪をあがめ、恐れに満たされて、私たちは今日驚くべきことを見たと言った。アーメン。今日の本文は、イエス様がハンセン病にかかった患者を治された後の出来事です。ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリアとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは主のお力を持って病気を治しておられた。ある日という表現は、イエス様がハンセン病患者を治され、数日が経ったという意味より、相当な日が過ぎた後にという意味です。そしてマルコによる福音書によると、本文はカペナウムでの出来事でした。カペナウムにペテロの家があり、そこでイエス様が彼の義理の母のひどい熱病を治してくださったので、今イエス様がおられるところをペテロの家であるとも言います。ところが、イエスが教えておられるところに、パリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていました。当時イスラエルには4つの宗教グループがありました。第一グループは、ダビデ王時代の大祭司長だったサドクの子孫で、祭司長グループであり、貴族などから構成されたサドカイ派であり、第二グループは、司会の西北の荒野地域に共同体として居住し、禁欲生活と律法を守ることを強調したエッセナ派です。洗礼者ヨハネもエッセネ派に属していたという説もあります。第3グループは、ローマ帝国の統治に反対して武力抗争を主張し、政治的宗教活動をした熱心党、ゼロテ党であり、第4グループは平信徒でありながら、律法の専門家で人々に大きな影響今日を及ぼしたパリサイ派の人々です。律法学者とパリサイ人たちのほとんどがパリサイ派に属していました。ところが、彼らがイスラエルの北側のガリラヤ地域の村からだけではなく、イスラエルの南側のユダヤとエルサレムからも来ました。カペナウムはエルサレムから136キロも離れています。まる5日は歩いてやっとたどり着くことができる距離です。それにもかかわらず、ユダヤとエルサレムから宗教指導者たちが来たということは、イエス様が伝えられた御言葉と御働きに関する噂が、イエス様が知らせようとされなかったにもかかわらず、イスラエルの全土に知れ渡っていたことを意味しました。2005年以前は、ヤンファ人外国人宣教師募演と 韓国キリスト教殉教者記念館は韓国教会に忘れられた場所と同じでした。ヤンファ人外国人宣教師墓園を訪問したキリスト教徒は非常に少数であり、また放置されていたため、訪問した人たちが眉を潜める経験をしたことから、再び訪れたくない場所となっていました。私も何度か来てみたのですが、何とも言えない、騒然とした気持ちになりました。さらに、韓国キリスト教殉教者記念館はその存在を知っているキリスト教徒がごく少数であり、牧師たちもよく知らないところでした。しかし、2005年に私たちの100周年記念教会がこの地で礼拝を捧げ始め、私たちがこの2箇所を証明地として受け入れ、韓国教会の聖地として真実に育ててきました。それで今はヤンファ人外国人宣教師墓園は年間10万人に近い人々が訪れる信仰の場所となり、リフォーム工事後の再開館を控えている韓国キリスト教殉教者記念館も自身の信仰を振り返ってみる思い出の場所になりました。この2箇所のプロテスタントの聖地が今多くのキリスト教徒に知らされたということが重要なのではなく、私たちの教会が神様の御言葉に従い与えられた使命に真実に向き合うとき、信仰のムーブメントが起こされたということです。時には私たちの働きに対して他の人の理解が得られなかったり、私たちの行いに対してそれに相応する待遇を受けられないと思われることもあります。しかし神様はそれを決して知らないお方ではなく、知らないふりもされません。神様は神様の時にそのことを通じて信仰の御業を起こされ、命の実を結ばせます。それで私たちがすることが何かというより、そのことをどのような態度で行うかがはるかに重要です。イエス様が御言葉を述べ伝えたその現場に多くの人が集まっていましたが、突如として不思議な光景が繰り広げられました。18節から19節です。するとそこに男たちが中風を患っている人を床のまま運んできた。そして何とかして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとしていた。しかし大勢の人がいて、どうにも病人を運び込む方法が見つからないので、屋上に登って屋根の瓦を剥がし、そこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。我が国の家屋の構造から考えると、瓦を取り外して人を屋根から吊り下ろすということはなかなかイメージが湧かないことです。瓦葺きの家を建てるとき、梁や垂木の上に瓦を乗せたはずなのに、どうやってそれを取り外して人を吊り下ろせたのかという気がします。しかしイスラエルの家屋構造は韓国とはだいぶ違いがあります。降水量や降雪量が多い地域ほど屋根の傾斜は急で、雨や雪が少ない地域ほど屋根の傾斜はなだらかです。パレスチナ地域の降水量は韓国の3分の1ほどで、ガリラヤ山地は2分の1、南側のネゲブ砂漠地域は10分の1程度しかありません。そのため当時イスラエルの家の屋根はほとんど平らでした。そして家屋における屋根の役割は非常に重要でした。当時屋根は寝床としても使われていました。過去韓国にエアコンがなかった時代、真夏には庭にある縁台で寝たりしました。イスラエルではその場所が庭ではなく屋根でした。また屋根は蔵として使われた地もありました。平らな屋根は風通しと日当たりが良く、穀物や果物を乾燥させるには最適な場所でした。ラハブがイスラエルの偵察使を囲ったところが 屋根に干していた雨の下でした。また屋根は人々が集まって会議をする場所として利用されたり、重要な事実を公表する場所としても利用されたりしました。何よりも屋根は敬虔な生活を維持する場所でした。それでそこで神様の御言葉を黙想したり祈りを捧げたりもしました。使徒ペテロも地中海の港町ヨッパの川なめしのシモンの家にいた時、正午にその家の屋根に上がり祈りを捧げる時、神様が見せてくださった幻を見ました。そして当時のイスラエルの家の大部分は屋根に上がる階段があったので、誰でも簡単に登ることができ、気候も寒いところではなかったので、屋根を厚くすることもありませんでした。それで屋根を取り外してまた復旧することはそれほど難しいことではありませんでした。そして葬儀の際、屋根を通して棺桶を運び出すことも一般的に行われていました。この場面は見る角度によって異なる反応が出るかもしれません。見ろ、あれほど苦労をして熱心にしてこそ恩恵を受け病気も癒されるのだと考えることができます。また反対に、屋根の瓦を剥がすことなく外にいてもイエス様が望まれるのであれば、病を治されるに違いない。わざわざあんな風に割り込みをして目立たせる必要があるのかと嫌味を言いながら反感を持つこともあるでしょう。そしてその部屋にいた人たちは間違いなく埃をかぶったことでしょう。おそらくイエス様も最も多くの埃の洗礼を受けたことでしょう。ところがイエス様は彼らの行動について語ることはなさらず、ただ彼らに向かってこのようにおっしゃいました。彼らの信仰を見てイエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。イエス様は彼らの信仰を見てとおっしゃっていますが、マルコの福音書2章によると、中風を患っている人、脳卒中患者を連れてきた人は4人でした。それではイエス様がおっしゃった彼らの信仰で、彼らは何人ですか？患者を連れてきた4人ですか？患者を含めて5人ですか？それとも連れてきた4人のうちの2、3人ですか？それともその光景を見守る人の中に信仰のあった人を含む数字でしょうか？それはどれであっても重要ではありません。この脳卒中患者や彼を連れてきた人たち、そしてその場にいた人のうち、誰もイエス様にこの患者を治してほしいと要請していませんでした。実は屋根からその患者を吊り下ろしたこと自体が、すでに治してほしいというよりはるかに強力な表現であったことでしょう。少なくないクリスチャンがこの出来事を見て、何かを熱心にすれば神様が願いを聞いてくれると考えたりします。もちろん神様は私たちを愛し、私たちのすべての行いをご覧になり、私たちを導いてくださるお方です。しかし本文の内容の焦点は、どうすれば病気を治すことができるかではありません。友よ、あなたの罪は許されました。友よは温かさと憐憫の心で呼ぶ呼称です。マルコの福音書には子よとお呼びになったと記されています。この言葉を聞いて座っていたパリサイ人たちと律法学者たちは驚いて気絶しそうでした。なぜなら罪の許しの宣言は 神様だけができることだったからです。例えばある賜物がある牧師がいて、その人が患部に手を当てただけで病気が治り、説教をすればその説教を聞いた人たちがその場で悔い改め天国に行ってくる会見をすることになったとしても、その牧師に賜物があるということと彼が神様だということとは全く違う話です。それで座っていた律法学者パリサイ人たちは理屈を言い始めました。21節です。ところが律法学者パリサイ人たちは理屈を言い始めた。神を汚すことを言うこの人は一体何者だ。神の他に誰が罪を許すことができよう。律法学者たちとパリサイ人たちは心の中で2つの質問を投げました。神様を冒涜することを言うなんてこの人は一体何者かと、神様以外誰が人の罪を許すことができるのかです。律法学者たちとパリサイ人たちが心の中でこの2つの質問をした理由は、イエス様がおっしゃった言葉、友よ、あなたの罪は許されましたは、神様を冒涜する言葉であるだけでなく、自らを神様だと思う宣称と考えたためです。たまに政治家が選挙を控えて年配の方々をこういう言葉を、汚す言葉を何気なく、または深く考えずに発言し、批判されたり、選挙で致命的な結果を招くことを経験したりします。人を汚すことに対する反応がこれだけあるとすれば、神様をみだりに唱えることや、自らを神様だと宣称することに対する反応はどうだったでしょうか。当時は法廷で神聖冒涜の罪を犯したと判決を受ければ死刑に処されました。律法学者たちとパリサイ人たちはイエス様を生かしておいてはならない犯罪者だと考えたのです。その時イエス様がこのようにおっしゃいました。22節23節がこのように明かしています。その理屈を見抜いておられたイエスは彼らに言われた。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。どれが簡単でしょうか。脳卒中患者にあなたの罪は許されましたと罪の許しを宣言されるのが優しいですか。それとも起きて歩けと癒されたことを宣言するのが優しいですか。人の目には前者の方が優しいことに見えるかもしれません。なぜなら罪が許されたことは目で確かめることができないものであるからです。しかしイエス様には後者が簡単です。実はイエス様にとって後者は全く奇跡ではありません。今まで私たちが見てきたようにイエス様は悪霊に取り憑かれて大声で叫ぶ人を治され、ペテロの義理の母のひどい熱病も癒され、ハンセン病の患者も治してくださいました。その他にもあらゆる種類の病人の体に手を置き、その病を治され、悪霊に憑かれた者を御言葉を持って癒されました。それで脳卒中患者に起きて歩けとおっしゃるのはイエス様にとっては日常の日課のようなことでした。しかしあなたの罪は許されましたを完成することは十字架を追ってこそ完全に成し遂げられることでした。それゆえに容易ではないことでした。それでイエス様はこのように答えました。24節はこのように明かしています。 人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにと言って中宮の人にあなたに命じる起きなさい寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。つまり私たちには後者が簡単だがあなたたち立法学者たちとパリサイ人たちが難しいと考える後者を行うことで私に前者の権威があることを証明するということです。今日の本文はどうすれば自分の病気を治してもらえるかを知ってもらうために記録されたものではありません。またどれだけ頑張れば自分の問題を解決してもらえるかを教えるために記録されたものでもありません。イエス様が罪を許すためにこの世に来られ、そのためにその罪を許す権威がイエス様にあるというのが今日の本文の焦点です。それでは罪が許されるということはどういう意味でしょうか。罪が許されるの意味は罪によって断絶されていた神様との関係が回復することを意味します。それで聖書で言う罪は正しくない行動とともに神様との関係が正しくなく神様と断絶状態であることを意味します。区域聖書勉強の時間に列王記第1を分かち合っています。イスラエルの王の中で善良で義の人を代表する人物といえばダビデ王でしょう。反対に神様の目に悪い王として代表される人物はアハブ王を挙げるでしょう。それで旧約聖書列王記で良い王を表現するときはダビデ王と比較して話し、悪い王を表現するときはアハブ王と比較して話したりします。クリスチャンはダビデ王については比較的によく知っています。ところでアハブ王についてはあまり詳しくありません。アハブ王の行いの中で目立つ悪行はナボテのブドウ畑を奪ったことです。アハブ王が住んでいたサマリアの王宮の近くにナボテのブドウ畑がありました。アハブ王はそのブドウ畑を自分の野菜畑にしたいと思いました。それでナボテにあなたのブドウ畑よりももっと良いブドウ畑をあげるから物々交換をするかそれ相当の代価を銀で支払い買い取りたいと提案をしました。しかしナボテはこの地は先祖の譲りの地であるため物々交換も代価をもらって売ることもできないと断りました。アハブ王は激しく怒りながら自分の家に戻り寝台に横になり顔を背けて食事もしようとはしないほど不機嫌になりました。ナボテを謀略し偽りの証人を立てて死なせ、ブドウ畑を奪ったのは彼の妻であるイゼベル王妃でした。アハブ王はヨロボアム2世と共にダビデ王とソロモン王以降に衰退したイスラエルの国力を優れた政治的力量で回復させた王でした。そのため民からは強い支持を受けていました。反面ダビデ王は向かうべき戦場に出ず夕暮れ時床から起き上がり王宮の屋上を歩いている時一人の女が体を洗っているのを見て情欲の奴隷になりました。その女は忠臣ウリアの妻でした。ダビデ王はそこで止まらずその女を召し入れ会員し彼女は身ごもりました。ダビデ王は自分の間違った行為を隠蔽するため戦場にいたウリアを呼び戻し 先生を聞くふりをし、家に帰って足を洗いなさいとし、家に帰らせました。しかしウリアは、神の箱もイスラエルもユダも狩り用に住み、私の主人ヨアブも私の主人の家来たちも戦場で野営しています。それなのに私だけが家に帰り、飲み食いして妻と寝ることができましょうか。あなたの前に、あなたの魂の前に誓います。私は決してそのようなことをいたしません、と言い、他の兵士たちと一緒に眠りました。それでダビデ王は彼を招いて、自分の前で彼を酔わせ、家に帰らそうとしますが、ウリアはまたも家には帰らず、自分の寝床で寝ました。結局ダビデ王はウリアを再び戦場に戻し、戦死させました。誰が最も大きな罪を犯し、誰が最も悪を行いましたか。それにもかかわらず、アハブ王は反面教師の例えとなり、ダビデ王は正しい教師のお手本となりました。その理由は、ダビデ王がバテシェバ事件の時を除いた彼の人生のほとんどの部分が神様につながっていた関係の中にあったとすれば、アハブ王は彼の人生のほとんど、最初から最後まで神様と断絶状態の関係にあったことにあります。アハブ王と神様の関係、このようでした。列王記第1の16章30節から33節です。オムリの子アハブは、彼以前の誰よりも主の目の前に悪を行った。彼にとっては、ネバテの子ヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことであった。それどころか、彼はシドン人の王エテバールの娘イゼベルを妻にめとり、行ってバールに仕え、それを拝んだ。さらに彼はサマリアに建てたバールの宮にバールのための祭壇を築いた。アハブはアシェラ像も作った。こうしてアハブは、彼以前のイスラエルのすべての王たちに増して、ますますイスラエルの神、主の怒りを引き起こすようなことを行った。アハブ王は神様の怒りを引き起こすような悪、偶像崇拝をしたような印象を受けるほどです。そのように彼は神様との関係が断絶した状態であり、神様は彼が主の前に悪を行ったと断罪しました。結局、神様とつながっていたダビデ王は、罪が許される恩寵を受け、神様と断絶状態にいたアハブ王は、その罪が許される恩寵を受けることができませんでした。イエス様の当時、人々はすべての病気は神様に罪を犯した頃から起因すると思っていました。それで、ある人が病気を患っているのは、神様が戒められていることで、神様の裁きを受けていると思いました。それで、病気を持った人々は宮に入ることも許されませんでした。今日の本文で、イエス様が脳卒中患者を癒され、あなたの罪は許されたとおっしゃったことは、病気が治ったということを宣言するだけではなく、人々は神様があなたを見捨てたから病気になったと言えども、神様はあなたを決してお捨てにならない、あなたは今もなお神様の愛と交わりの対象であることを悟らせてくれているのです。今日はペンテコステ主日礼拝です。私たちは私たちの力だけでは罪を償うことはできず、救いに至ることもできず、真理に従って生きることも不可能です。それゆえに、神様は私たちに聖霊様を送ってくださり、私たちと共に歩ませてくださいました。それにもかかわらず、私たちは聖霊様がどれほど尊いお方であるかを忘れて生きていきます。私たちは目に見えない聖霊様と同行しようとせず、目に見える世の価値観に従って生きようとします。2019年5月、アメリカのジョージア州アトランタにあるモアハウスカレッジの卒業式がありました。この大学は伝統ある黒人男子大学で、俳優サムエル・ジャクソンと牧師で人権活動家であるマーティン・ルーテル・キング・ジュニアがこの学校の卒業生です。この卒業式にビスタ・エクイティ・パートナーズという 私募ファンド、プライベートファンドの最高経営者であるロバート・スミス氏が外部講師として招かれていました。スミスさんはこの学校ではなく、コーネル大学を卒業の卒業生でしたが、この大学で名誉博士号を取得して演説をするために参加しました。彼の演説は、若者たちが自分を訪ねてきて最も多く話す言葉が、自分は実業家になりたいと抱負を語り、彼がなぜと質問するという平凡な言葉で始まりました。多くの若者が自分の未来が大金持ちになるための未来予想図を描きますが、現実そうなる人はごくわずかだそうで、そうです。スミス氏は、最高の力量を育てるために熱心に仕事をしなければならないことの重要性と冒険を感受しなければならず、言葉が慎重でなければならず、自分自身を十分尊重しなければならないと話しました。ここまでの学生たちの反応はいまいちでした。続けて彼はこう言いました。この国で8代を生きてきた家紋の代表として申し上げます。皆さんのバスに少しばかりの燃料を入れて差し上げます。ここまでは学生たちは彼の言葉の意味を正確に理解できませんでした。彼の話はこのように続きました。私たちの家紋は、皆さんの大学奨学金の返済をしなくても済むように資金を造成しています。というと、学生たちは驚き、MVP、MVP と叫びながら歓声を上げました。この日、奨学金を帳消しにしてもらった卒業生は396人でした。彼らはそれぞれ3万5千から4千万ウォンを超える奨学金の融資を受けていて、その融資総額は4千万ドル、現在の相場で500億ウォンを超える金額でした。学資金のローンを帳消しにしてもらった一人の卒業生はこう言いました。ロバート・スミスさんが私の人生を変えました。これは今までの人生の中で最高のプレゼントです。モアハウスカレッジの卒業式を思いながら、卒業生たちが MVP と叫びながら感激する場面と、私たちが毎週捧げる礼拝を考えてみます。ロバート・スミス代表は、卒業生の奨学金の返済を肩代わりしてあげました。しかし、イエス様は私たちの罪を許してくださり、永遠の命を与えてくださるために、十字架で代わりに血潮を流され、聖霊様を送ってくださいました。アメリカには4年制大学が3000校以上あるそうです。その学校ごとに、奨学金の融資を受けた学生がどれほど多いことでしょうか。また2019年以前にモアハウスカレッジを卒業した人たちと2019年後以降に卒業する人の中で奨学金融資を受けた学生や、そして受ける人はまたどれくらい多いことでしょうか。そのモアハウスカレッジ卒業式で帳消しになった学生は、2019年その年の卒業生396人が全てでした。しかし、イエス様は聖霊様を全ての時代、全ての地域、全ての人に送ってくださいました。しかも、取るに足らない戸がだらけの私たちにまで聖霊様を送ってくださいました。また奨学金の返済を帳消しにしてもらった卒業式は3年前のこととなりました。そしてこの先の5年、10年が過ぎれば、帳消しにしてもらった卒業生の中には、その日の感激を忘れて生きている人もいることでしょう。また違う融資金を返済するために喘ぐ人もいるでしょう。そしてその日、サプライズプレゼントを渡してくれたその方と、その方の会社が全ての大学卒業生の奨学金の返済を肩代わりしてくれることもできません。しかし、聖霊様は永遠に豊かなお方です。 また私たちを真理に導き、私たちがこの地で最後の息を吐き出す瞬間まで、そしてその後も私たちと共にいてくださるお方です。神様は私たちの融資金の帳消しとは比較にならない、より大きなものをくださったお方、私たちの罪を許してくださったお方です。また私たちが有限の中で生きながらも永遠につながる人生を生きるようにしてくださり、私たちを真理に導かれるために聖霊様を送ってくださったお方です。これを誠に信じるなら、私たちの礼拝はいつも感激と恵みになることでしょう。また目を上げ、その聖霊様を目的として生きるのならば、私たちの毎日は聖霊降臨の手術になるでしょう。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちは他の人によって屋根の瓦を剥がし、そこからすり下ろしてもらった脳卒中患者のような存在であることを告白します。神様が私たちの罪を許してくださり、起きて歩けと宣言してくださらなかったなら、私たちは私たちの人生の場で横になったままで世の価値観に従って生きていたはずです。しかし神様の宣言で私たちは立ち上がり、歩くことができ、永遠の命に預かるものとなりました。この恩寵を忘れないようにしてください。また今日は聖霊降誕の手術を迎え、常に聖霊様の恵みのうちにとどまり、聖霊様のお導きを受けることができますよう望みます。いつでもどこでも神様に向かって目を上げ、神様を目的として生きる人生にしてください。何よりも神様が私たちの罪を許してくださり、命の人生を生きるようにしてくださったことが、融資金を帳消しにされたこととは比べ物にならない、はるかに尊いことであり、私たちを感激させることであることを忘れないようにしてください。神様が私たちの罪を許してくださった恩寵を忘れ、目に見える世の価値観に従って突進する愚かな人生を送ることがないようにお助けください。そして私たちが捧げる礼拝がいつも感激する礼拝でありますように、私たちの毎日がペンテコステとなりますようにお導きください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。